開催こそよ中華ナビラ、木曜オリジンアワー、純選手のオリジンアワー始まりびんはね、パーソナリティ純選手やいびんユタサログとウニゲサビラよろしくお願いいたします。まあ、前回、前々回、聞いてる方々分かると思うんですけどもね、今日はね、僕お一人ということで、いつもはですね、すっとこどっこいの、谷間川と一緒にですね、ちょっとラジオを繰り広げてるんですけどもね、今日はちょっと谷間川がですね、お休みということで、なんか谷のなんか手術ですかね、ちょっとするようでございましてですね、もうちょっと大きいぐらい、まあ冗談なんですけども、この劇があるということでですね、蕎麦ショーがお休みとなっております。まあもう今更なんですけど、本当に蕎麦ショー本当に大きいんですよ。僕がですね、一緒に R1 グランプリの予選を、大阪に行った時にちょうど泊まるところ、まあカプセルホテルに泊まったんですけど、一緒にね、お風呂入るっていう時間がありまして、大浴場ですよ。沖縄ではあんまり、体験できない大浴場に行きましてですね、まあ普通に、僕はね、堂々と、自分から脱いでからで、蕎麦ショーを脱いだ瞬間にですね、ちょっとびっくりしましたね、本当に。なんかコーラの、ロング缶ぐらいにありましたけどね。僕はヤクルトぐらいだったんですけども。で、まあ、一緒にお風呂入りましてですね、ちょっとなんかやっぱり蕎麦ショー痩せてるからですかね、ちょっと目立ちましたね。で、ちょうど大浴場のところに行きまして、それから、まあ、みんなに見られないようにちょっと用を足してるわけなんですよ。コーラーが出てましたね。サンゴアが入って出てからですね。ということで、今日谷間川はいないということで、はい、僕一人で、行っていきますけども、まあ途中からゲストさんも来られるということでございますのでね、皆さん楽しみにしてください。よろしくお願いいたします。初ですね。で、また僕がゲストさんを紹介するっていうのはちょっと僕からしてもちょっと緊張なんですよ、ね、今まではゲストとして、僕出演させてもらってるんですけども、ちょっとね、どういった感じになるか、僕が進行しないといけんというところでね、はい、台風ですね。台風な、うちなからまた暴風域な、いっちゃねえらんしが、昨日ぐらいですか、カジバーバーサーにデジでしたけど、今日も沖縄本当、ね、ところどころ風強いところもあるんですけどもね、僕台風ですね、とっても嫌な思い出ばっかりしかないんですよ。台風来たら、まあ、ちっちゃい時なんか、家かぬちゃあちまやに、何かしら停電する前とかに、まあ、暴風域入る前に、いとこのお家だとか、で、おじのお家とかで集まって、で、うんなさんに遊んでたんですけども、その時に、ちょっとね、なんかみんなが いとこ同士久しぶりだからとか、キャーキャーキャーワーワーワーパーパーパーして遊んでる中、ね、僕はもう10分ぐらいで、喘息になるんですよ。台風プラス喘息、かんなじついてくる。だからもう本当になんか、いとこなんかと久しぶりに会って遊んでるのに、自分だけね、角っこ隅っこで、ぜいぜいぜいぜいして、とっても嫌な気持ちばっかりありましてですね、本当に羨ましく思ってた感じですよ、みんなが。で、この台風って言ったらですね、このなんていうんですか、ヒューヒューっていう音、それが本当になんかトラウマになってですね、まあ、喘息持ってる方々、もしかしたら共感する人なんか多いと思うんですけども、台風になったらこのヒューヒューっていう、もう音がとっても怖くて、ダンサーに忍だらん。眠るときも、なんていうんですか、喘息発作絶対になるんで、台風になったら。座ってしか眠れないんや。アンサーになっちゃってるバイサーに。ね、岩がゴロンゴロンゴロンゴロン落ちてくる夢見るんですよ。目の前から。これって、喘息持ってる人なんかに聞いたらほぼあるんですよ。なんか珍しいですよ、本当に。あ、お前も岩が来る夢見るの？お、俺も見る。うん、すごいな、とか。お前喘息持ってるだろ、とか。うん、やっぱりな、みたいな。なんですかね、なんか押し寄せられるみたいな、かんなじ岩なんですよ。襲われる。っていう夢ばっかり見ましてですね、とってもなんか台風ってなったら思い出しますね。 でもまあ昔よりはなんか最近になったら少なくなってきてるんじゃないかなと思いまして、わったくうさるばすねえな、ひっち台風台風さに、わったおとペンキやるそういびたことね、現場が、まあ、台風だからできないということで、しょっちゅうお家の中にいた思い出がありましてですね、真っ暗のお家の中で一緒にプラモデルを作りながら、遊んでた記憶がありますね。はい。ということで、ちょっと話変わるんですけども、ちょっとね、おととい、オリジンで YouTube ライブというのがありましてですね、はい、バンターハウスさんで。ちょうどこちらから FM 那覇さんがすぐ、隣、バターン会 IBC が、こちらでちょっとYouTube ライブを行いまして、そこからですね、その終わった後にですね、ちょっと雪のぶ、事務所の雪のぶっていう芸人がですね、ちょっとなんか自分なりにもう滑ったなと、とても反省してる時間がありまして。で、まあ自分はこの雪のぶっていう芸人は、本当になんか前に出よう、前に出ようって言って、もうすごいメンタルが強い人間じゃないかなと思ってたんですけど、まあ結構折れてましてですね。で、あんせな、まあ純さんに飲みが一民でやに。飲みに行こうかっていうことでですね、雪のぶと、ちゃんひび。ちゃんひびと、あとは3、4名ぐらいも忘れたんですけどね。何名かで飲みに行きましてですね、ある居酒屋さんに行きまして、あんさんにライブを振り返ったりとか、またお笑いのことを話したりと、まあ楽しい時間を過ごしまして、あんさんにこのワイがなチャースがっていうところで、シュリー・シミネがねいましてですね、シュリー・シミネが、皆さん500円ワンドリンクで飲めるところがありますよと、二次会、しかも女がいますとね、別に女っていうことは別にね、みんな楽しみじゃないと思うんですけど、まあ、プーキーがいまして、あ、じゃあ行きましょうみたいな。お金も持ってないくせに行きましょうって。で、そのまま二次会入っていったんですよ。そしたら、ちょうど雪のぶの同級生がいましてですね、何名か。あんさんに雪のぶ見てから、なんかもう喜んでるんですよ。ああ、もう同級生がいるから。と、安静な上等屋さんであり、この同級生なんかのグループの隣バターン会終わった、座って飲みましてですね。その時に、まあ、この同級生、雪の部の同級生が、雪の部に対して、お前もっと面白くなれよ、んであり。もっと笑わせ。一発ギャグ、ギャグやれ。一発ギャグみたいな。今やれ。ってから。もう本当に無茶ぶりが激しいんですよ。で、あっちもたくさん飲んでてですね。で、その流れでも、じゃあ雪の部も、分かった、やってやろうじゃないか、ということで。まあ、いろいろやってるんですけど、ね、やってる途中から、まあ、この、行ってくる友達がですね、ちょっと、自分から仕掛けた分際で、じゃあ見てみようって言ってから、で、自分も入ってきたりとかして、ちょっとぐたぐたなっていて、で、この、雪のぶの同級生なんかが、ダチョウクラブさんの真似して、じゃあ、もう、やるか、やるか、やるか、みたいな、その、お互い雪のぶと一緒に、チューする。みたいな感じ。うん、この友達なんかからしたら結構爆笑取れると思ったかもしれないですけど、全然面白くなかったですよ。僕なんかからしたらね。あんしがな、雪の部応援してもらってるから、上等屋さんリアに、同級生がこうやっているから上等だよ、っていうことだったんですけど、この雪の部の同級生、もう本当に悪い思いしてるもんですから、もう相当突っかかるわけなんですよ。で、まあまあ、なんて言うんですかね、僕なんかもそういうこともいろんなところでありますし、うん、ただめげるなよと。で、チャンヒビがとても優しいですね。雪の部がこういろいろ頑張っている時にチャンヒビが入っていってから、急に即興漫才を始めたりとかですね。ああ、このフォローをしてくれて、さすが先輩だやって思いまして。で、まあ、即興漫才の、オチを探ってる途中でオチが見つからないから僕が立ってからですね、雪の部ご飯できたよっていう感じで落としたりとか、そうしながらもう、それでも雪の部のドゥシンちゃんな、もっと面白いこと して、みたいな感じ。まあいいんですけど、まあ僕なんかも芸人だから、まあ楽しくね、じゃあ俺も一発ギャグみたいなことをその場でやったりとかして、どうにか、半分ぐらい笑い取って、とやり、繰り返してる中、その友達が雪の部に対して急に切れ出して、雪の部のとこ行ってから、すぐ、蹴っ飛んばしよったんですよ。お尻を、バンミカシから。で、雪の部は、もうな、わじわじしてるけど、悔しいけど、雪の部、耐えたんですね。うんうん。僕なんかもみんないるから、 うん、っていうのもあるんですけどもね、その時に、ね、雪の僕がちょっと、ね、泣いてですね、ね、悔しい悔しいって言ってるもんですから、で僕からしたら雪の坊こうやってから芸人やってるからそういうこともあるんだよって言って、まあ多少ねこうやって同級生なんかにこうやってわちゃ食うされるのももうもちろんありだし、で芸人やっててからこっちでまたわじってからお前もまた手出してから喧嘩になってしまったらまた今後の芸人活動にも影響するからもう耐えたのが本当に正解だよんだよに、だから雪の坊はもう張り倒してからやりたかったと言ってたんですけど、そこをね、芸人だから芸人だからってちょっと抑えてですね、そのままその二次会もう出ようということで出て行ったら大雨です。大雨ね、雨降っておくと、でまた雪の坊がね、とても悔しそうだったから僕がねそのなんていうんですか雪の坊の心をあの和ますために、雪の坊大丈夫だよ、同級生なんかにもこうやってから応援されてる、でまたでもこうやって蹴っ飛ばされて本当に悔しいな雪の坊な、しかも YouTube ライブでとっても滑って悔しいなと、ちょっと笑いに変えようと思ってからやったんですよ。そしたら外で雪の坊大泣きしてですね、うん、ね、あの涙か雨かわからない、もう顔がもうびしょびしょ濡れててですね、目の下なもう涙がたくさん出てて、雪の坊でなんでかっつったら、なんで泣いてるっつったら、いや純選手が YouTube ライブで滑ったって言われてからとても傷ついてますって本気なんですよ。あ、いや和のせいやさなんでやに、まあ、別に蹴られたことはどうでもいいみたいな、あ俺がちょっとなんか言い過ぎてしまったなって。でもねこの雪の坊のすごいところっていうのはね、まあ雪の坊の話ばっかりするんですけど、なんていうんですかね、くじけないところが僕好きですね。自分には真似できない、うん、なんか自分はメンタル弱いんでね、一回滑ってしまったらもうね立ち直るまでにちょっと時間かかるから、もう一回行こうもう一回行こうっていうのがちょっとできなくて、はい、で雪の坊のまあ若手の雪の坊の見習うところっていうか、僕はあの男らしさっていうか芸人らしさがとても好きなんですけどね、だからそれをちょっと雪の坊がね抑え込みすぎてるんですよ最近。なんか僕から見たらなんですけどもね、他の芸人も言ったんですけど、ちょっとなんか引っ込み思案みたいな感じになって、このタイミングをもちろん、見計らって出るっていうのももちろんこれはありなんですけど、もうあんまり何も考えないでバーって出ていく雪の坊見てたら客観的にね僕は面白いんですよお客さんからしたらうわーってなる可能性もあるけど、でも僕はこういうところが大事好きで、まあ、これからもずっと、貫き通してほしいなと、雪の坊聞いてるかな、まだ、ね、ナチョがや、シワソワシが。はい、もう楽しい、飲み会になりまして。で、また YouTube 企画、オリジンでね、企画してまして、いろんな YouTube の動画を撮って、で、またその動画でですね、エモヤンが言うには、うん、飯を食っていこうということでございますから、再生回数を伸ばして。で、またいろんなニューヒーロー誕生っていう、期待もありますので、この、なんていうんですか、自分で企画を提出したりするんです。例えば自分がやりたい企画、を、事務所内で、こういう企画をしたいですと、申し出て、それからまあエモヤンたちがこの企画いいねみたいな厳選してから、でこれを本当にみんなで撮ろうということでございますので、9月の、まあ、今月ライブの日第4土曜日ですね、第4土曜日9月23日からですね、1本目まず YouTube 動画に載せて、アンサーに、毎日のように動画を載せていくという心得でございますね、うん、でまたなんていうんですかね、まあ YouTube 企画の時に言ってたんですけど、エモヤンが、純選手が、まあ、20万、30万再生回数伸びたということで、ね、もう本当に以前、小刻みプラスさんの動画でだったんですけども、それから始まりだったんですけどもね、そういうことが、もしかしたら他の芸人にもあるかもしれないということで、いろんなチャンスがあるということでですね、自分たちだけで、エモヤンの気持ちはですよ、自分たちだけで、リップサービスだけが受けたいじゃなくて、みんなを取り入れて、他の芸人なんかも、売り込んでいこうっていう のがとてもなんか僕好きなんですよね。ちょっと真面目な話するんですけど、エモヤンの好きなところ、もう本当に、みんなで売れていこうぜと、僕がですねお笑い始めた当初にちょっとボケとかあんまりわからなくてですね、どうやってボケたらいいのかなと思ってエモヤンがいましてですね、で、エモリさんって言ってごめんなさい、実は僕ナイチャー嫌いなんですよって言ってしまったんですよ、エモヤンに。で笑いながらボケと思ったんですよ。自分はそういうこともない、全然ないけど、わざとなんかこれ受けるかなみたいなと、あ、まあ話の流れでですよ。もう僕どっちかって言ったら県外の人なんかが好きなんでまあそうやって言ったから、もちろんですよ、もちろんエモヤンが落ち込んでからいやいやいやみたいな、いやそうやって言われて俺なんて返せばいいんですかみたいなあ、すいませんでしたみたいなボケじゃなくて普通にそうやってこいつ何言ってるばみたいなように思われたなって、最初のまあ会話というか一番最初の第一声ではないですけどね、ちょっと仲良くなったかなって、自分から踏み入れようとボケてみようと思った言葉がそれだったんでね、エモヤン聞いてるかな、そう全然そう思ってないですからね、今さらね訂正してもあれなんですけど、でもなんか普段なかなかね言えない感じ、エモヤンにはなんか恋心がありましてですね、僕女好き、あ、男好きではないですよ、男好きではないんだけど、エモヤンに対してなんかとてもなんていうのかな、好き以上な愛情っていうか、例えば僕が女だったらエモヤンに告白してるんじゃないかなとか本当に思いますね、なんか正反対と思われがちなんですよ、リップサービスと純選手って言ったら、まあリップサービスはどちらかというと正統派、でまた一応沖縄も取り入れたりとかネタにするんですけどもね、僕はなんかコテコテのなんていうんですかね、うちなんちゅうのみのなんかローカルな笑い的な、ものをやってて、でまあ全然正反対だと思われがちなんですけど、その正反対の僕がリップサービスのネタがとても好きなんですなんていうんですかね、最初は自分正直言ったら自分の壺には入らなかったんです、一番最初は、だけどなんかリップサービスを知るにつれてデージ面白くなって、今もうネタとかでも、まあ、人間性ももちろんなんですけど一番リップが楽しいですね、聞いてて、でまあ僕も実はね、あまり公表する、場がないんですけども、結婚してまして、で嫁がいましてですね、その嫁も実は沖縄が大好きで、イコール純選手のネタ、まあ本当になんていうんですか、普通だったら彼氏旦那の、ネタが面白いっていうのも一応普通なんだけど、なんていうんですかね、なんか変な気持ちではあるんですけど、もうちゃんと自分のネタが大好きって言ってくれるんですよ、正直に。だけど最近からリップサービスが好きになってきてお前もかということ、お前もリップが好きになってきたのかって、なんていうんですかね、この沖縄クイズとか、まあバイアスロンでやったネタとか、まあ自分の嫁も分かってるんですけど、リップのまあラジオとかでよくやってるということで、で、そのネタの内容分かるんですけど、さらにバイアスロンで見たときに動きが、付け加わってなおさら面白いって、まあ2回3回見ても全然面白い、でもう本当に10回ぐらい見てないですかね、
動きまでしっかりして
る、そうそうそう、
ちょっとしたリアクションとか、
そうなんですよ、
顔の表情、
はいはいはい、あ、大城さんもベタ褒めですね、
すげ
え思いますよね、だからなんていうんですか、まあとにかく頭いいんですよ、で俺も本当にリップサービス大好きということでねでもリップみたいな漫談とか漫才とか司会進行とか全然僕はできないので、純選手らしくですね、司会とか、まあ、披露宴とかでいろいろさせてもらってるんですけど、純選手らしくっていうのをモットーに、これは自分にしかないやり方だと、思いながらやってるんですね。 はい、あのリップサービスのファンがもっと、純選手にも、純選手のネタにも興味を持ってくれるように皆さんよろしくお願いします。はい、じゃあ、一旦 CM 行きましょうかね。メッセージはorigin@fmnaha.jp ですね。すべて小文字で、お師匠さん俺見ないですよ、うん、見ないでいきましょう。はい、はい。すべて小文字で。origin@fmnaha.jp まで。よろしくお願いいたします。はい。と、安静。CM!
この番組は、良い品を、いつも安く、ビッグワンの提供でお届けします。
はい、どうも、リップサービスです。
江森さん、今日も顔が大きいですね。
いや、誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ、お前。良い品たくさん並べたろか。
あ、今日も滑り知らず。
当たり前や、お前。滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z を間違いなし。
Z ってお客さん倒しちゃうんですか？
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安く、ビッグワン。
開催木曜オリジンアワー、純選手のオリジンアワーをお届けしております。さあ、この時間をですね、ゲストの方が来られております。ちょっと呼び込みましょうか。劇団5-4のですね、高安さんと知念さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
開催ウニゲーサビラ、まあ、純選手ですけども、まあ、ご存知ですか？
本物だって感覚です。
あ、本当ですか？
すげえ。
あ、そうなんですか？決して皆さんが思ってるほど面白くないです。本物だからこんなもんかって感じになるかもしれません。
全然全然。
まあ劇団5-4っていう、はい、劇団さんでございますけども、はい、ちょっとおのおの自己紹介よろしいですか？
はい、はい、沖縄県内でオリジナルミュージカルなど舞台活動を行っている劇団5-4という団体から来ました、出席番号1番団長の高安剛志です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
同じく劇団5-4団員の知念桐子と申します。よろしくお願いします。
はい、さあ、ウニゲーサビラ、ちなみになんですけども、高安さん、
はい、
ね、高安強しって書いて豪氏なんですね。
そうですね。ワニ先生と。
ああ、ご存知。
はい。もう僕尾瀬の方と顔たびに言われるので。はいはい、
あ、そうなんですか。
でもまだ本人と会ったことがないので。
ああ、兄弟とかではないですか。
全然関係ないですね。全然関係ない
んですよ。おやつら、二丁いびしがや
る。いや、それも言われます。
あ、じゃあもう、ワニ先生と直接は会ったことないけど、
もう、なやおかいなんかバーターみたいになっちゃってる。
なるほど。あ、そんだけ、ワニ先生の名前って、
すごい、
歩いてるんですね。
僕はい、お手さんが主催してる日付変更戦で、はいはいはい。脚本演出させてもらってて、
なるほど。
打ち上げとか行った時に、はい、もう僕も人見知り発揮してたんですけど、はいはい、ワニ先生、ワニ先生って言われて、なんだそれだと思って調べてみたら、
なるほど。
まんまやんけ、と思って。
マジでさ。あ、なるほどですね。自分で調べたんですね。
調べました。もう、ワニ先生の
名前
は、そうそうそう。
まあ、ワニ先生ご存知ということでね、はい、現役高校教師と、はい、また、お祓い、お祓いとか、また、占いとかやってる方ですね。
あ、そうなんですね。
いや、違います。
すいません。違うんかい。違うんかい。
で、あと、知念桐子さんは、はい、知念里奈さんとかと、親戚とか、なってます。
言われますけどね、全然違いますね。
あ、全然違いますか。キリコさんも劇団、5-4のメンバーとして副団長とかですか、もしかしたら。
いえ、私は。
会計です。
会計。
会計します。
人三民の
人三民。
あ、そうなんですか。
お金握ってます。
あ、そうなんですね。あ、じゃあ一番偉いかもしれない。
間違いないです。間違いないです。
ちなみにこの5-4っていうのは、
はい。
なんですか、小学校の、
あって言われがちなんですけど、はいはい、まあ、一応、後付けでは、この小学生の時の自由な感じとか、
はいはいはい、
学校とか、はい、この社会人をしてても、アフターファイブとかでやりたいことをやれるようにっていうのがあるんですけど、
はいはいはい、
実際僕、名前が豪志で、僕の団長の僕、由来なんですよね。
イエーイ。
死に恥ずかしいです。
ダサいですね。
ダサいですよ。ボンジョビが、ボンジョビがボーカルだから、バンド名ボンジョビにするみたいな。あんな感じ。死にダサいです。
いやいや、でも、純選手もダサいですからね。何の選手だわ。
あるんすか、純選手は何か。
いや、もう、部活も何もやったことない。
なんで
、いいかなって、選手。ね。まあ、同じ感じでございますけども。作品とか、で、また、公演 はい、するということでございますけども、
はい、
そのきっかけというかあります？
そうですね、うん、我々メンバーが今21名いるんですけど、
はいはい、
全員琉球大学でミュージカルを授業でやる授業がありまして、
はいはいはい、
そこで出会って、
はい、
でも授業が終わった後とか、うん、学校が終わった後でもパフォーマンスだったりやっぱ活動続けたいなっていうことで、
なるほど、
僕が一応立ち上げて作りました、ね、
これは部活動の一環ではなくて自分たちで、まあ、好きな演劇が好きだからということで、
ですね、最初は授業でこの習ってミュージカルを公演した後に、
はいはい、
サークルじゃないんですけど、はい、もう本当好きな人たちで集まってそれがもう社会人になっても、うん、そのまま続いちゃったっていう感じです、
はい、なるほど。ちなみになんですけど、はい、これをきっかけに結婚した方とかいますか？
結婚はいないですけど惚れた晴れたわ
、ね、
惚れた晴れた
わ。それは団長さんからしたら禁止ではなく
禁止ではないですけど、うんうん、連絡しろよと
あ、なるほど、
じゃないと僕知らずに別れた奴らをこう、ね、恋人役とかにしちゃうから、は
いはい、ね、これ思ったんですよ。で逆にまあまあまあ切り替えもあると思うんですけどもちろん劇団さんだから、はい、だけど逆に考えて、はい、それをきっかけに、はい、お互い好きになるのかなと、
うん、あります
よ。まあ、お笑いからはないところで、
あ、はいはい、
劇団とかここ興味あるんですよね僕。
やっぱり正直最初全然でもはい、はい、このカップル役とか、はい、夫婦役やってると意識しちゃいますね。
あ、なるほど。
僕一度キリコさんと夫婦役をやったことがあって、
はいはいはい、
もう最初もうなんかアイドルみたいじゃないですか、
はいはいはい、
でも逆に夫婦感強すぎて、はい、もうあんま気使わなくなってしまって。
なるほど。
あ、まあ、
わざと高安さんがキスシーンとかを作ったりとかしたんじゃないですか、もしかしたら。
ちょっと。
あったんか。あったんすね。
必要に駆られて。
あ、そうですね。
必要に駆られてですね。
やむを得なく
て。やむ
を得なくて。はい。はいはい。じゃあ、このサークルということで、まあ、なんていうんですか、大学時代は終わったら、まあ、アルバイトとかするわけでもなく、こんな、なんていうんですか、公演、
まあ、
うん、劇団が好きだから、
そうですね、まあ、バイトしてるメンバーとかもいたんですけど、はいはい、やっぱり純選手もやっぱ終わらすけど、はい、こう舞台立ち続けてると思うんですけど、
はいはい、
あんな感じで一度立っちゃうとやっぱここでの気持ちよさとか、
なるほど、
アドレナリンが他じゃ補えないんですよね、
は
い
は
い、
あ、一緒ですね、変態ですね。
いや本当ですよ。
あ、本当本当
手のいい手のいい変態ですよ。我々も本当に
一回これ覚えてしまったらね、
そうですね、
うん、気持ちいいですよね。
他じゃ補えないです本当に。
ああ、いいですね。なんか共感する。まあ劇団さんもお笑いもね、まあ一緒の舞台に立つということでね。
そうですね。
はいはい、じゃあもう今日は変態の集まりで楽しい会話を繰り広げて。
楽しく
なる。そんなまとまりなんですね。
ちょっとこの劇でですね、
はい、
まあ見どころ、あ、どういう劇をしてるのかとかですね、
そうですね、
その特徴的なものってあります。
実は今度ちょうど9月の23日土曜日に、
はいはい、
我々劇団ゴニョン第4回本公演オリジナルミュージカルリスタートというのを、
はいはいはい、
公演させていただく予定なんですけど、
なるほど。
基本的に我々やってるのが全部ミュージカル、
はあはあはあ、
オリジナルの日本語のオリジナルのミュージカルで、
はい、
僕が全部脚本作詞作曲してるんですけど、
はいはいはい、
特徴としてはですね、
うん、
結構ミュージカルっていうとこのレオタードつけてこうバレエの
みたいなイメージありますね、一応ね、
あるんですけど、うん、基本僕ロックとかヒップホップとかポップスで曲作ってるので、
はいはいはい、
ミュージカルっぽくないミュージカルがうちの売りと思ってます僕は。
あ、なるほど。そのなんていうんですか、このセリフ、
はい
は、まあ、ごめんなさいね。僕はあまり見たことないんですけども、
はい、
例えば、これ演じてセリフを言って、うん、その後に急に歌に入ったりとか、
あります、あります。
そういう演出で、
う
ん、そこにロックとかを、
はい、
取り入れたりとか、
ね、
普通なんか、なんとか、なんとか、
ほほほほほ
トゥトゥントゥントゥン。ありますよね。
ぽいですね、ぽいですね。
ね。
あ、そういう感じでございますか。
あんな感じ、うん。ではあるんですけど、うん、僕曲作るときにミュージカルの流れで聴かなくて も、
はいはい、
この曲単体で聴いて も、
はい、
もう普通 の、うん、アーティストが歌ってるような曲になるようなイメージでは作ってます。
あ、なるほど。これ歌詞とかも自分で書いてるってことですよね。
僕歌詞に一番自信あります。
おい。
いや、もう
なるほど、
僕の思ってることを叩き込んでるんで頭の中見ろって感じなんで。
あ、なるほどですね。これ何ですか、全部変態の発想で。
間違いないですね。間違いないです。本当に変態じゃないとこんなんできないですよ。
一応そうですよね、
はい、
なんか日頃あることとか、うん、そういうのを、まあ、探ったりとかして。
そうですね、今回特にうん、リスタートっていうのを次やらせてもらうんですけど、
はいはい、
僕の実体験というか社会人生活を経て、はいはい、 あの心を病んだこととかで自分の学生だった頃の夢の挫折とか、うんうんうんうん、でその挫折した夢との向き合い方とかっていうのが、はいはいはい、曲になってミュージカルになって作品になってるので、
あ、なるほど。じゃあもうこういう、まあ、挫折とかしてる人なんか日頃ね、うん、あのあまり楽しみがない人なんかなんかに、はい、勇気づける
そうです、ね、
みたいな歌詞を作って、はい、それをまたハードにロックにしたりとか。あ、なるほどですね。ちなみにあの9月23日オリジンお笑いライブと被ってるけど大丈夫ですかね。
ギャンかぶりなんですよ ね、
ね。時間帯とかはどんななんですか。
テラコのショーホールで2回公演予定してるんですけど、
はいはい、
1回目が13時1時開演と、
あ、はいはいはい、
2回目が17時5時開演ですね。
あ、5時開演で17時からまあ大体2時間とかそういう
2時間半から3時間予定してます、
うん、なるほどですね。じゃあ、オリジンライブ来られる方々は昼間もう
ぜひ、
ね、一公演あるということでしたら、
あ、もう
14時から客層とかどんなんですか。あの若い人なんかをターゲットとか、例えば老若男女もちろんそうだと思うんですけども、どちらが多いですか。
今はやっぱり同年代が来るの多いんですけど、うん、ちょっとずつこう、まあ、アナウンスしていって自分たちの、まあ、変な話親とかから伝わっていって、うん、で今まで本公演4回やらせてもらったんですけど、
はいはい、
でそれから見てうちの劇団のこと気に入ってもらったりして来てもらってるので、結構老若男女幅はあるかもしれないですね。
あ、
はい、
あ、ちなみに熟女熟期と
僕ロリコンではないですねどっちかなら勝ち
なるほどですね。まあそういうお二人なんですけどもね、知念さんもね、本当につらかぎです ね、 ね
ありがとうございます。
こう聞いたら悪いと思うんですけど、はい、年はおいくつぐらいですか。
あ、私は26歳です。
あ、26、
はい、
あ、でなんか大学生って言っても全然ね通用する感じの。
そうです、この間高校生に間違われました。
あ、いいっすね。それは言い過ぎじゃないですか高校生は言い過ぎと思いますけど、
ね、厳しいな
ちょっと厳しかった。それは厳しい、もう厳しいか。
だからこのミュージカルということで、まあ、歌とかをやってるというけど、今日ちょっとチラッと見たんですけど楽器持たれてきてますよね。
はい、
はい、まあ嫌だったらいいですよ、
せっかくなのでもしあれだったらちょっと披露させていただ
い
たら。
あ、いいですか。なんか何ですか、ギターですか。
ギターで、はい
はいはい、
僕が作詞作曲してるんですけど、
はいはいはい、
基本ギターで作ってるので。
なるほど。
本番はカラオケで打ち込みの音源とかでもっとパワーアップしたやつなんですけど、うん
う
ん、
はいはいはい、
ちょっと
あ、じゃあちょっと
ベーシックな感じですけど、
よろしくお願いしたいですね。
よろしくお願いします。
はい、なんですかね、これ今の即興的なではなくて
公演で使う曲を1曲ちょっと、
あ、なるほど、
やらせてもらえたらなと。
ミヤゾンさん的なことではなくて
あれはちょっと
はい、じゃあちょっと振りますか。じゃあ僕から、
あ、うん、いいですか。曲的に単純にという曲を。
単純に、
単純に、
あ、いいですね。単純が一番いいですよね
僕が経験なんですけど、会社にいるときにちょっと調子悪いけど帰りたいなとか、
はいはいはい、
うん、もう思うんですけど、やっぱ社会人としての責任があるなとか、うん、まあ上手に言わないと帰れないなとかっていう時に作った曲で、うん、作品中ではこの主人公が歌うんですけど、はい、心を病んで、
うん、
でもう会社ダメだってなる時に歌う曲です、う
ん、了解しました、はい、じゃあそれを歌に乗せて、
はい、
劇団5の4の、高吉剛志さんからですね。
高安剛志、
高安、剛志さんから、
ワニ先生ですワニ先生です
はい、それでは行きましょうね、剛志さんよろしいですか。ちょっとねマイクも、視聴者さんに聞こえるようにね、
はい、
うんはい、それでは、一曲お届けしていただきましょう。劇団5の4、高安剛志さんによりますオリジナルソングです。どうぞ。
体調不良とか身内の不幸とかいろいろと言い訳を考えていたけど、嘘をついてまで人の目を気にしている自分のことがとても悲しく思えました。難しい話にするつもりはないんです。今ただ単純に家に帰りたいと言ったらダメですか。単純に今日はやる気が出ないとかじゃダメですか。単純にこんな毎日が本当嫌になる。単純に空気を読めとか
社会人としての責任とか窮屈なこの社会の中で周りの目を気にしながら空気を読みながら呼吸をするたびに息をすることさえ疲れました。難しい話にするつもりはないんです。今ただ単純にもう何も頑張れない気がするんです。単純に全部消えてなくなればいいと思ってます。単純にこんな自分が本当嫌になる。単純に単純に今日はやる気が出ないとかじゃダメですか。単純に家に帰りたいと言ったらダメですか。単純にこんな自分が本当嫌になる。単純に
ありがとうございます。
いいですね、しんみりきましたね。
もっと明るい曲多いんで。
いやいや、なんていうんですか、マイナスからプラスにというか、はい、そんな感じで、まあ、普通の平凡な日がまた幸せという意味かな。
それは、うん、後半でしっかりメッセージ。
あー、なるほどですね。
ありがとうございます。
とてもいい曲でしたね。
ありがとうございます。
単純っていう曲でしたっけ。
そうですね、はい、
はいはい、ありがとうございます。なんかとてもこれやっぱり社会人じゃないかったら経験できなかったんですね。
そうですね、間違いなく、ね、
はいはい、もういろんな、道を進んでたんだなと感じましたね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。もちろん楽しかったですよ。
あ、いえいえ、
ニーボイとかじゃないですか。
いえいえ、もちろんもちろん。で、ありがとうございます。
ありがとうございます。なんていうんですかね、歌詞を考える人に関してなんていうんですか、失礼ないかなってちょっと思ったこともあるんですけど、まあ本当になんか自分に対して、はい、まあ、頑張れよ頑張れよじゃなくて、はい、ね、なんていうんですか、頑張らない時もあるみたいな。
そうですね、
うんうん、人なんかにね、応援してくれてる人なんかに頑張って頑張ってって言われるのとても嬉しいんだけどね、はい、自分なりに、まあ、なんていうんですか、休んでから頑張ってくださいみたいな。
そうですね、それができない時は絶対あると思うんで、
はいはい、
そういう人たちに大丈夫だよっていうのが伝わればなと思って、はい、ここは
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はいはい。そしてですね、ちょっとやっぱりこうミュージカルも取り入れて劇をやってるということでございまして、はい、やっぱりお二人はね、役者ということで、はい、まあ一番大切なものは内な口だと思うんですよ。
確かに
確かに内な口ね。
そうですね。
どんなですか、わかります一応。
ああ、でもやっぱり使わない、あんまり使わない世代ですね。
あ、そうなんですね、はい、出身はどちらですかちなみに。
私は読谷村です。
読谷村、僕
宜野湾です。
あ、宜野湾、はい、あ、僕も今宜野湾にいました。
あ、そうなんですか。
あ、じゃあ分かるかもしれない。
なんで
ちょっとこちらコーナーでですね、純選手の木曜オリジンアワーで、はい、コーナーの一環として純選手口ニュースっていう、はい、ニュースをやってるんですよ、企画として、はいはい、例えば自分が、まあ、純選手口で、はい、バーっと言いまして、ニュースの原稿を読みまして、はいはい、それをどういったニュースかと、うん、当ててもらうクイズでございます。
なるほど、
うん、ちょっとじゃあ今日もですね、早速作ってきたので、じゃあお二人にですね、ちょっと、これ当ててもらいたいと思います。
はい、
はい、それでは参りましょう。こちらです。純選手愚痴コーナー、純選手愚痴ニュースコーナーでございますね。そしてこの趣旨説明はですね、蕎麦賞がやるということでございますけども、今日蕎麦賞がお休み賞ということで。はい。じゃあ、早速行ってみたいと思います。
はい。
はい。18日の真っ昼間、テレビ朝日打ち流れる生放送番組、歌浴びてもういるステーション、クリマディインチョールチュヌチャドゥマンギラチ、花フーフーフーシミラチ、うんぬきやびトータル、クガニバンミカサーヤ、静岡県会アイビール、ボンミカスン、有名どころウティ、中継サーニ、ユッタイの進化のチャーヌ、ターガラン会、ボンミカスンディヌグト、ヨイゴアウトルシンアティ、またんみじらさる演出なトゥービン、ターグトゥボンミカスシェ、マシアガーディシェ、リモコンのディウスヤーニ、オール、赤、緑、黄色、チカティ、インチャーニ、チチョールチュヌ、カッティシーキミン、ウトルサルトゥ、また、大柳会、稲子封じ、うんぬきやびランチの歓迎るやいびん。 はい、ね、まあどういったニュースかということで
僕、
う
んうんうん、単語で拾えたのが、
はいはいはい、
ゴールデンボンバ
ー。おはすげえな。
え、
嘘、あ、何で知ったんですか。
クガニバンミカサじゃ
ない。おい、素晴らしい。そうです、クガニバンミカサ。稲子封じって僕がやってるのよりもクガニバンミカサに、
あ、さあ、めめしくてだ。
そうそうそうそう、あ、素晴らしいですね。あ、もうこれ正解にしましょう。全部
え、いいですか。
うん、全部正解。
全然わかんない。
素晴らしい。クガニバンミカサ、これ絶対当てきれないと思ったんですけどね。はいはい。また、色とかもあるんですけども、青とかいうのは、オールとかですね。
はい、ね、赤。チャンネルのボタンのこと、
ね、そうですね、
うんうん。なるほど。
で、赤、緑、黄色とか、その歌でございますけども。で、ミュージックステーションなんですけどもね、そのミュージックっていうのがちょっと変換しづらいから、歌浴びてもういるステーション。
なんだこれ。
ミュージックをすべて取り入れて、歌浴びてもういるって。ね、ありがとうございます。ちょっとじゃあ翻訳の方、僕お読みしましょうかね。はい、じゃあさ、こういった文章でございます。はい、18日正午からテレビ朝日で流れる、生放送番組ミュージックステーション。これまで見る者に驚きと興奮を届けてきたゴールデンボンバーは静岡県にある爆破の名所から中継を行い、4人のメンバーの誰かを爆破させるという、キテレツな演出を実行する。誰を爆破させるかは、リモコンの D ボタン。青、赤、緑、黄色を使って視聴者投票で決定。恐怖と戦いながら、めめしくてを披露するということでございます。はい。
わかんないっすよ。ね、わかんないっすよ。
僕もこれ、多分、ね、純選手口で誰かが呼んでも、俺も絶対わからない。結局はわからないと思うんですけどもね。はいはいはい。
現実起こり得ないニュース
ですね。起こり得ないですね。まあ、なんていうんですか、こちら、ゴールデンボンバーさんということで、僕が替え歌とかよくやるからっていうか、まあ、高橋さんと知念さんももしかしたらわかるかなっていう感じで作ってきたんですよ。
僕は何だったかな、
うん、歌ですか、
歌じゃないです、なんかキャラクター、はい、なんかのキャラクターを全部うちなうちでやるっていうのが。
ああ、なるほど。まあ、いろんなキャラクターあって、僕、頭にあるんですけど、行ってしまったら放送禁句かもしれません。はい、じゃあ、お二人、ちょっとね、長い間、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっと改めてですけども、まあ、ちょっと日時とか要塞の方をもう一度よろしくお願いいたしたいと思いますけど、大丈夫ですか。
はい。
はい。
いいですか。
はい。
劇団5の4の、公演が、
はい、
今月9月23日の土曜日、テダコホール、ショーホールの方でミュージカル公演があります、
はい、
リスタートという名前で公演しますので、
はい、
で、1時13時公演と17時、うんうん、午後5時公演2公演ありますので、
はい、
ぜひお越しください。でチケットは今前売り券を発売しておりますので。
手売りですか。
そうですね、手売りで。
あ、なるほど。それ、これはどんな感じで、チケット買いたいよという方々がいましたら、例えばツイッターだとか、
劇団5の4 の、 公式のホームページ、
ホームページ、
Facebook、Twitter があるので、そちらの方から一応、メールアドレスもありますので、
はい、
送っていただけたら、で、メッセージとか直接いただいても、対応できますので。
なるほどですね。はい、もう本当にごめんなさいね。僕も行きたかったんですけど、これライブがありましてですね。すみません。
じゃあ、
お互いのフィールドで。頑張りましょう。
頑張ってくださいよ。はい、で、まあ、もろもろなんですけど、
はい、
今回の公演とかに、まあ、自分たちで頑張りたいことというか、まあ、期待していること、楽しみなこととかあります。
打ち上げですね。
そうです。一番ね、何かをしたらもう一番打ち上げが
楽し
む。その打ち上げを楽しむためにはっていうところもあるんですけどね。
そうですよね。そりゃそうだ。
はい、ありがとうございます。ね、じゃあ本日のゲストでございました。劇団5の4からですね、高安、ゴーシさん、そして、知念キリコさんでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
でも
ただいま。
リジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも、 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
この番組は良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けしました。
はい、そば賞いないと寂しいですね。ねえ、そば賞がいたらやっぱり励みになりますね、僕のね。はい、木曜オリジンアワーお届けしております。ちょっとですね、先ほどもゲストさんいらっしゃいまして、で、僕の純選手愚痴やってたんですけども、まあちょっとですね、大塩さん、純選手愚痴だけじゃなくて、まあ自分が興味があるものをちょっと一つ調べてきたんですよ。まあ例えばですね、僕食に関しては一番ヒージャーが好きなんですね。ヒージャー、そのヒージャーの食について調べてきまして、それをまあ、純選手愚痴も何も取り入れずにですね、そういう、文化があるよというものをちょっとお話ししたいと思います。まあ、沖縄ではですね、もう、ヤギ料理って言ったら、ヤギ汁と、アンサーに刺身、で、チー入り茶でありますけども、この三つだそうで、まあ、それ以外にもですね、新しい料理の開発とかも、されてるということで、果たしてこの沖縄でのこのヒージャー、以外に海外ではどんな料理をしているのかと。
ヤギをね。
はい、ヤギを。それをちょっと調べたんですけど、台湾では、例えばですね、ヤギ肉の青菜炒めという、まあ、青菜野菜と炒めた料理。で、またヤギ鍋。そして、ヤギの早期炙り焼きっていうのもあって、で、またバーベキューもするみたいですね。ヤギのバーベキューってどんなのだって、死に嫌な感じがするから。まあ、上空からしたらいいんですけどね。隣の人なんかに迷惑じゃないかなと思う。海でやったらさらにですけども。で、また韓国では、蒸しヤギ鍋って言って。蒸す。で、またヤギしゃぶしゃぶもあるみたいですね。で、ベトナムではですね、ヤギ鍋と、あと、メスヤギのチブサのスライスヤギ。あ、焼きですね。スライス焼き。チブサのスライス焼き。まあ、沖縄ではね、オスのもあるんですけど、これは高級ってやられてるんですけど、で、ヤギのレモングラス炒めということで、ヤギにレモンってどんななのかなって、まあ、ちょっと興味あったんで、ちょっとレモンかけて食べようかなと思ったんですけど、で、また、生地と生肉のプディンということで、そのプディンっていうのは、ちょっとそれも調べたんですけど、サーターと、また、ちょっとサーターでまた甘く焼いてからデザートみたいな、まあ、プリンに近いのかな、プディンっていう言い方。で、またインドではヤギカレーということで。まあ、鉄板でございますね。そのヒージャー、僕が大好きなヒージャーなんですけども、まあ、そもそもですね、沖縄のヒージャーっていうのは、15世紀以降に、まあ、中国や朝鮮から日本に渡った後に、沖縄で飼育されたと。で、食料事情が悪化した戦後の日本で簡単な餌で飼育できて、またタンパク質豊富と評価されて、昭和の32年にもういっそヤギブームになったと、日本全国で。で、特に沖縄はですね、今の時期もありますけども、台風とか、まあ、自然環境に左右されやすくて、食料確保のためにヤギとか、まあ、豚、鳥は放し飼いしてから勝手に繁殖したりとか、そうだったということでございますね。はい、以上ヤギ上宮の話でした。はい、こんな感じでちょっと僕が興味あるもの一つね、調べるのもどうなんかなと思いまして、初の試みだったんですけども。
昔は結構見かけましたよ。
野生の。
野生、まず、どっかのお家が。
はいはいはい。
話がいして。
金魚手から。ちょうどですね、僕が南大東島に、お仕事で行った時にですね、ヒージャーがうろうろして、どこのヤギかもわからない。こっちヤギ飼ってるんですかって言ったら、いや、飼ってないよ。もうこの辺にいるからっていうことで、お家の中まで入ってきました。打ち合わせしてるとき。ルマン来てや。え、恐れないのかなって。
ああ、慣れてるんだ、
うん。慣れてるんですよ。なんていうんですかね。まあまあ、ペットでもあるっていう感じで。はい。まあ、もう僕からしたら、もうすぐ、膝見たらすぐ、目が変わりそうですけどね。まさぎさ、ホースさんでやり。はいはいはい。メールですか。 ツイキャス。ね、ごめんなさいね、ちょっと拾えずにね、どちさんに、あれしね、まあ、ツイキャス拾える余裕はねらん。はいはいはい。お、で、淳選手、焼き潰したことありますか？ないですね。みんな、いくつぐらいからできるようになるんだろうって。あー、ないですね。焼き潰したら、俺、どんななのかな？
我々世代は潰さないですよね。
ね、うん、潰す、まあまあまあ、これって違法ではなくて、あんまり、本当ダメですよね。
そうそう、
うんうん、
今は違法。
違法になってますか？
ちゃんと許可した、はいはい、ところとか、人じゃないとダメ。
なるほど。このなんか、免許的な、資格的な。
そうそう、畜産とかのね。
なるほどですね。昔の人なんかおじおばたちは結構、
うん、うちの母親も学校帰りに悲鳴が聞こえてくるんですって、まあ、潰してるとね、
はいはいはい、
もうそういう時はもうさーっとそこはもう走って逃げて帰ってきたんです。あ今あっち潰してるってなって、
わかります、
怖くて逃げてきた。
声は聞いたことありますよ。あの工事やってる時に近くでね、なんかもうイエーってかもういろんなイエーってからで、おじさんたちも一緒に働いてたんですけど、おじさんたち笑ってるんですよ。僕からしたら、まあ、ヒージャージョグだけど、ああ、聞いたらもう、だからもしかしたら、真のヒージャージョグじゃないかもしれないです。
まあね、
うん、見てしまったらもうデージですからね。
まあ、でもそうやって食べるわけだからね。
はい。でも、いろいろ、ごめんなさいね。ちび、ちりがまのニュースがとっても胸が痛いですとか、いろいろ聞いて、ね、ツイキャスなんかも来てるんですけども、本当にそばしょういるときにね、ちょっとお届けしたいと思いますけども。はいはいはい。じゃあ、イメユンナーさんですね。淳選手口ニュース。今日はいい具合の難易度ですって。淳選手結婚されてるんですね。岩手のカンボジア、ヒューヒューダーリン選手、群馬のアニゾー、シントスケ、深夜、リップ、深夜が結婚した前後に、ジンも結婚のことを言ってました。ゴータゴーって、絶詩だゴゴータゴ
ゴ
ーダ強し。ゴーダ、あ、ゴーダ強し。台風の時は作りかけの現場はどんな台風対策をするんですか？なるほどですね。すいません。今日は現場の話はしないです。ショーが戻ってきてたくさんやります。はい。
来週
ですね。ちょっと僕ね、
台風対策を来週
やりたいと思います。
もう一個あるんだよ、先週の、
はいはい、
なんだっけ、
うん、
片枠屋の
話ありましたね。改めてということでしたね。ちょっともう本当にデジパツパツなんですけど、1分で終わらす感じでいいですか？もう作ってきたんでね、ちょっとこういうのもちょっと やってみたいなって、しょうがいないからね、おじとおばの何にもない会話をちょっと作ってきました。じゃあ行きましょう。はい、おばあ、ちょうのかもしのやが。
あい、おじ、きさ、かもしかだるもん。しごかもしの話な。
なだかんでねらんと。
なまどパパやかだし、ちゅはらちくとこと、よろぬくいもんやさ。
あんそことなだかでねらん。うめえし、いんじゃさんまどかまりみ。ていしかめんちな、くま、インドルやるい。
あはっはっはっは、やさ、おめえしとらちゃねらったさや。とう、生むちちゅうこと、いくちやが。
ティチてや、あてめえことあらに、たちむちのうそが、かじゃでふうすみ、関係らなんや。
あし、あんね、むちちゃんどうかめえはい。
おば、ぬがこり、ティチのおめえし半分か言わやに、あんさに半分の肩ごとらすんちあんなんや。
あんし、ティチんちいちゃるもんな。
安心みちゆうちいちちもちもちこわや。
のんでいっちからんたん。
もちもちこわ。
もちやねらんど。
はさびよ。みんかなてや。
みーかややまとんかいっちょうせ。
みんか。みんかよ。
みーかやなまうらん。やまっと。
はなしんならん。わねな、にんじゅんど。
のんでいっちからんたん。
わね、にんじゅん。
よこしもにしやや70、あま父さんにや20んちや。
なしもさ。
終わりですね。まあちょっとオリジナル的な、おじとおばの何もない会話でございましたね。まあちょっと、生涯いなかったができたことです。
お箸を2つ3つ持ったら、
はい。
鍛冶屋で風
味。そうそうそう。お箸、二つ。で、片方だけしかやってないから、ね、どうしようかなって入れようかなと思ったんですけど、その、オーケストラの指揮者ロイヤルいて、一つだったら。まあ、面白くないかもしれないんですけど、これ、経路書いたら爆笑ですからね。
そう そう思って
る。そうです。はい、ありがとうございました。まあ、今日もですね、まあ、来週、そばショーと一緒に、お届けしております、したいと思いますので、今後ともですね、末永く純選手の木曜オリジンアワー、お聞きください。はい、それではですね、本日、担当いたしました、純選手、ヤイビータン、一平二平デビル、ボディービル。